はい、始まりました。大人の夢語り案内に西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢ラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方に出演していただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。それでは本日はなんと静岡県から第1回目の素敵な方をお招きして夢語りトークをしていきたいなと思いますので、では素敵なゲストさんに登場していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、わざわざ静岡県から、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。第1回めちゃめちゃ緊張してます。
いや、自分もめっちゃ緊張してるんですけれども。ではまず最初、簡単に、自己紹介と今、されているお仕事であったり活動のことをちょっとお願いします。
はい、ありがとうございます。私は、色結び書という、筆文字のお教室の開催、そして、まあ、講師の育成を行っております、森谷真紀子と申します。一応代表をさせていただいております。はい。で、まあ、理念といたしまして、はがき1枚でも世界を結びたいっていう、まあ、理念、そして、まあ、世界平和っていう理念をもとにですね、もうたくさんの人を、まあ、笑顔にハッピーにしていきたいなと思って日々活動をしております。で、色結び書は、私だけ ではなくって、今全国に114人の講師が一緒に活動してくれていて、なのに今日本って言っちゃったんですけど、海外にも実はハワイとか、あとフランスにも講師がいて、結構ワールドワイドにこう今、はい、動いていきたいなと、はい、活動しているところです。で、お住まいは、ね、今西さんが紹介してくださったように静岡県の焼津市っていう、魚港町なんです。魚がとっても美味しい町 で富士山もあれですね、朝起きて窓開けたらすごくいつも綺麗に見える、はい、すごい素敵な場所に、はい、住まわせてもらってまして、で、まあ、子供が3人おります。もう子供もだいぶ大きくなりましたが、この春から大学1年生、高校2年生、中学3年生の、はい、ママをしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、素晴らしい。すごいですね。なんか、はい、ワールドワイドに日本の書を通じて、
はい、
世界平和。
うん、はがき1枚でもう世界結べる心も、はい、ご縁も夢も結べると思っております。
すごいです。こんな素敵なこう森谷さん、ほんまにこう第1号というか、はい、第1人目っていうね、はい、声で届ける夢語りの本当にふさわしいなと思いながら、
でございます。ありがとうございます。
進めて番組の方を進めていきたいと思います。それではですね、はい、早速なんですけれども、まあ、夢語りなので、こう、うん、幼少期の頃っていうか小さい子供の頃に、うんうん、子供の頃ってやっぱり いろんな夢を持ってたりとかしてたと思うんですけれども、うん、その過去の夢をちょっとこう思い返しながら、はい、あ、こんな夢あったなみたいなのをちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、どうでしょう。はい、
ありがとうございます。もうはるかね、昔のことをちょっと遡って今考えてみたんですけど、幼稚園の時とかですね、はい、はい、幼稚園卒園する時とかに、なんだろう、こうみたいなのを、
うんうん、
のがやっぱずっと手元にあるのを覚えていて、リンゴの形をしたなんかこう自分の写真と、なんかこう身長体重とかってあるところに、やっぱ将来の夢って書いてあるのが、うん、もうずっとこう持って手元に持ってて、そこに何書いてあったかっていうと、うん、私お母さんになりたいって書いてあったんですね。
お
お、幼稚園の時の夢が、あ、お母さんって思って、うんうん、でもそれ、あ、夢もう叶ったなと思いながら、うん、はい、幼稚園の時はそんな夢を持ってました。うん、あとは、小学校低学年の頃ですね、は、うん、まあ、私、運動神経めっちゃ良かったんですよ。今はちょっとできないんですけど、うん、割とよく、はい、なんだろう、持久走大会とかあるじゃないですか。はいはいはい、結構、短距離も長距離も割と得意で、学年でいつも行ってバーンみたいな、
う
ん、運動しかできなかった。なので周りがみんなこうすごいねって言ってくれるもんだから、うん、もうマラソン選手になりたいっていう夢をずっとなんか言ってたなっていうのも、はい、思い出しました。
もうそのマラソンね、はい、お母さんになる幼少期のね頃の夢は今もうリアルに現実化して叶えて、はい、で、うん、マラソン選手、
そうですね、言ってましたね、小学校低学年の頃は、
うん、はい、今からでもこの夢ってもしかしたら叶うんじゃないですか、頑張った
マラソン。今でもちょっと夢変わってそうですね、今なりたいってあんま思わないかもしれないです、うん、今もひょいひょいひょいひょい走り回っては、
うんうんう
ん、やってたんですけど、うん、
すごいですね、
目指せば叶うかもしれないですね。
ですよね。結構、はい、自分の周りとかでも、
はい、
健康のためにこうジョギングぐらいから始めた方々が、
はい、
なんか気がついたら地元のそのマラソン大会に出てたりとか、その滋賀県の大きなマラソン大会出たり、はい、もう滋賀県を越えて地方のマラソン大会に出ている方とかも結構おられるので、
なんかでもハマってよね、私も、うん、まあ、ずっと高学年ぐらいまで結構本気でやってたので、うんうん、で自分との勝負ってところがすごい多分好きなんですよ。誰かと、まあ誰かとも争うんですけど、うん、なんだろう、記録だったりとか、もう自分との勝負、どれだけストイックになんかこう、うんうん、ペースを落とさず走れるかみたいなのが割と好きだったんですけど、うちもやっぱ、もともと得意っていうのもあって、地元のマラソン大会とか子供と一緒に出たりしたんですね。うん、5キロ、余裕だなって思ってたんですけど、うん、5、6年前かな。もう、こんな人生苦しいことあるんだって思うくらいから5キロ走ってて、あれって思って、昔の感じと全然違うぞと。
うんうんうん、
何キロぐらいで。5キロでリタイアとか恥ずかしいなとか思いながらもう心臓痛くなっちゃって
それはちょっとやばいですね。
そうですね、ちょっともうマラソン選手は諦めました。諦めました。はい、
そしたらまあね、小学校高学年ぐらいまではね、こうマラソンっていうか、ね、
これ結構やってました。水泳をやってたりとか。
おお、そしたら今度ね、うん、小学生か、まあ、中学生とかね、高校生とかになってくると、はい、よりこうなんかこう現実社会を見るというか、現実をしてくるタイミングだと思うんですけれども、うんうんうん、なんかその時とかにこう描いてた夢っていうのはどんな夢がありますか？
はい、まず高学年、小学生の、まあ、高学年か、まあ中学生ぐらいの時ですね、うんうん、ふとです思ったのが、私、まあ、ちょっと漠然としてるんですけど、はい、私社長だろうまいことやるんじゃないかなみたいなのをふっとこう思った時があって、はい、何の会社とかそういうのじゃなく、
うんうん
うん、私はそんなに能力もないけど、なんかあれやろうよこれやろうよみたいに、なんかいろんなこと思いつくのは好きで、
うんうんうん、
それをみんなにやってもらうというか、なんかその位置って面白いなって本当漠然と思ったのが小学校、はい、まあ、高学年中学生ですね、
はいはいはい、
でそこからで社長になるかなみたいなのはちょっとずつ考え出してた、はい、感じですね。でその時に思ってたのは、うん、なんか家が好きだったんですね。家っていうか、うん、間取り見てるとめっちゃ幸せだったんですよ、うん、なのでちょっとそういった形のなんか、うんうん、系でいけたらいいなみたいなのは、うん、それこそ漠然とですけど、
はいはい
はい、思ってます。インテリアだったりとかの、うんうん、多分すごく興味を持ってた時期でしたね。
じゃあなんかそれその延長上で言ったら、なんかこう、うん、仕事で言えばなんかこう、はい、建築デザイナーとかなんかそういう工務店とか、
はい、うん、
なんかそんな感じですよね。
はい、そうちょっと憧れてはそういて、うん、そういう雑誌見たりとか、うんうん、っていうのはよくしていました。で就職の時も、ちょっとは、ほら、なんとかハウスとか、まあ、有名系のね、ところも受けたりはしたんですけど、
はい、
落ちちゃったんですね。受からなかったですね。
うんうん、
そう、で、今の時、いろいろ、まあ、受けてた中で、受かったところは、全く全然違うジャンルの、お仕事だったんですけど、うんうん、でもそれも運命と思って、うん、まあ、銀行、うんうん、だったんですけどね、全然違うんですけど、
はいはいはい、全然違いますよね、銀行と。
そうなんですよ。そう、でもそれも本当は運命で、うん、楽しく働かせていただいてました。
素敵ですね。
はい、
まあこう工務店からの全然違 う、 こう銀行員からの今のこの活動にこうなったきっかけっていうのは、
うんうん、はい、ありがとうございます。 それこそ、まあ、銀行で、まあ、働いてた時、まあ、その時にも結婚もして子供も生まれたので、一旦またその銀行からも離れて、違うお仕事をさせていただいてたんですね。で、まあ、3人子供がいる中で、こう、働くイコール、私に社長になりたいっていう、その昔の夢はあったけど、やっぱ現実見てると、なんかそれをもう忘れちゃっていても、お勤めするしかない、私だって別に何の取り柄もないしっていうので、もう働くイコールお勤めだったんですけど、そしてまあ正社員で働いてると、まあ、いっぱいいっぱいなんですね。子育てしながら正社員で働くって結構心に余裕もなくなっちゃって、そんな時に、ね、子供に仕事を辞めてって言われたのがもう8年ぐらい前、でなんでって聞いたら、もう家帰ってきてママがいないのが寂しい、小学校当時2年生だったかな、っていうのをこう友達の家行けばみんなお母さんいるんだよ、そう、なんかそんなことをすごく訴えられた時に、私ってなんだろう、家族のためにって思ってたけど、私家族のことちゃんと見えてなかったなーっていう、働き方についてすごく考えさせてもらえる一言きっかけになって、まあ、そこからですね、まあ、そのまあ社長っていうのもまたあれですけど、なんか好きなことで子供との時間もちゃんと大切にしながら、なんかお仕事できる方法あるんじゃないかなって思った時、その時筆をちょうどやっていて、もう急にですよね、もうこれで私生きていくぐらい決めて、急な方向転換で今に至るっていう。
その当時その2年生だった子供さんは長女さんですか？
はい、ね、真ん中の子なので男の子で、そう、今16歳になりました。はい、
でも、ね、その子供からの、ね、その訴えをこうちゃんとキャッチしてっていうのが素晴らしいなって聞いてて思ったんですけども、
子供の顔が真剣だったんです。めちゃくちゃ真剣に、訴えていたんですね。もう泣きながらというか、涙を目に浮かべて、でも泣かないようにぐっとこらえた顔して、あれは私本当忘れられないんですよ、あの顔。で、真ん中のお兄ちゃんが言ってくれたけど、お姉ちゃんと妹の思いも全部感じて、なんかこれはなんか流しちゃいけないぞって思ったんですよ。そう。
なんか今の話をこう聞いた、自分もね、今その子育て4人いる中 で、
ね、
なんかこう重なる部分というか、ぐっとなんか、ああなんかすごく大事だな、この言葉って思いながら、そういったね、子供さんがもうほんまにこうきっかけをくれたっていう感じですよね、今に。
そうです。でもね、正社員で働いててもちゃんとお仕事もできて、お家のこともできて、子育てのこともできてっていう人は全然いっぱいいると思うんです、ただ私ができてなかったことを本当気づかせてもらって、全く余裕がなく、めっちゃ怒ってるママだったんですよ。すんごい、なんだろう、もう嫌的にこう、何も言わせないみたいなそう、なんか今の私を知ってる人は、なんか想像できないって言ってくださるんですけど、めっちゃ怖かったです鬼でしたよ子供たちも今聞けばそうだったって絶対言いますそうぐらい、ね、鬼でした。
すごいですね。なんかその素敵なこう、ね、子供からのこの気づきというか、そこからのこの方向転換をされていって、今のこの活動所のところから、もう今じゃその、海外にまで仲間がいるという、すごいなって思うんですけれども、なんかそこにこうたどり着くまでのなんか思いとかっていうのは、やっぱりすごい自分の中の軸として持ってたんですか？
そうですね、まあ、そこも私すごい狭い世界で生きていたというか、自分でなんか世界を作ってこの中でもがいて苦しんでたってことに、子供の一言きっかけで気づかせてもらったので、それをたまたまその時やってたこの書、通じたのが、書き方も実は一緒で、学校で習う書き方だけじゃなくて、もっと楽しく自由に書ける方法あるんだよっていうのをお伝えしながら、 こう以前の私みたいな、このぎゅっとこの自分で世界作って、その中で苦しんでる人を、こう、受けたいというか、こう一歩踏み出す、なんか勇気というか、背中をそっと押してあげる存在になりたいなって思っていたので、もうその思いだけですよ、多分。で、気づいたら、振り返ったら、そう、114人のコースたちがいてくれて、その先にもっともっと生徒さんたちがいてくれてっていう、な感じです。
すごい。素晴らしいです。そんな、こうね、素晴らしい活動と思いを持っている、はい、森谷さんなんですけれども、ここから、リアルでやっている夢語りスピーチをお願いしようかなと思うんですけれども、声で届けるという状態なので、実際はこうリアルだったらこう色紙にご自身の夢とか思いを書いていただいて、でそれについて夢スピーチを取って、でそれを1分半にまとめてインスタとか TikTok とかに普段は上げているんですけれども、今回ラジオでこう声で届けるという形なんですけれども、でも実際ね、手元にこう夢語り案内人の専用の色紙が、あると思うので、そこにまずはちょっと今の、ちょっとこう夢をね、ささっとこう書いていただこうかなと思いますので、
今書いちゃっていいんですか？
今書いてください。
わかりました。
どんな
今の夢ですね、直近のね、
直近の、
はい、いよいしょ、さあ筆で書いていいですか？
はい、もう筆で
筆
では
い、
どんな夢が描かれるのか。毎回これリアルでやっている時とかでも楽しみなんですよね。横でカメラ構えて書いてるところを撮るんですけど。
ああ、そうなんですね。
実際ね、こうラジオを聞いている皆さん、どんな風に書いてるのかなっていうのは本当に気になるところだと思うんですけれども、インスタとか、TikTok の動画で、書いているシーンがほんのわずかなんですけれども、皆さん登壇というか出ていただいている方出てますので、そこでちょっとこうイメージをつかんでいただければなと思いますので、気になる方はインスタもしくは TikTok の方で、動画をチェックしてみてください。どんな感じに、
はい、
できましたでしょうか？
ました。
はい、ありがとうございます。
まし
ょ。じゃあどんな感じなのか見せてもらっていいですか？
見えるかな。はい、ハワイでギネス、ハワイでギネス世界記録認定っていう、夢があるんです。もちろんこれ今やってる色結び賞で、みんなでっていうところなんですけど、
ギネス
そうなんです。
ギネス、すごいですね、ギネス。
でもなんかみんなでなんかやることが多分私好きなんですよね。で本当今年降ってきた、みんなで楽しくなんか突き抜けるために、もっともっと色結び賞知ってもらうために何かないかなって考えたら、降ってきたんです、ギネスだよ、
天から。
そうなんです。これ今年の本当頭の話 で、でそこから日本じゃなくて、私ちょっと海外、特にハワイが好きでよくこう行ったりとかするんですけど、大好きな、場所で大好きな人たちに囲まれながら大好きなことをして世界記録取れたら最高だって思ったので、もうハワイでみんなで色結び賞でギネス世界記録。
じゃあこのハワイに、ハワイでそのギネスをね、取るという夢スピーチをこれからでは、ちょっとお願いしたいなと思いますので、ぜひお願いします。
ありがとうございます。私の今の、一番の夢は、ハワイでギネス世界記録認定を、色結び賞の仲間とみんなでするっていうことです。もう具体的に日にちも決まってまして、来年の3月、の、頭です。90、ちょっと待ってください。見てみますね。確認しますね。もう書いてあるんですよ。予定に。ごめんなさい。7、あ、4、 8日です。8、9でした。8、9で、ホノルルフェスティバルっていう、ちょっと、向こうのやってる、まあ、フェスティバルがあるんですけど、そこと一緒に、これ妄想ですかっていうの私の妄想ですけど、そこの会場の中で、こうみんなで来場してくれた方が、はがき1枚で、まあ、世界を結ぶが理念なので、皆さんがそこにアロハとか感謝とか、いろんなこうありがとうとか、思い思いの言葉を書いてもらって、まあ、1万人とか、もうみんなで作る、あの、大きな一つの書っていうのを、はい。で、それで、世界記録っていうのを作りたいなと思っています。でそのために実は、もう今年3月も、そのホノルルフェスティバルやってたのって、もうスタメンに行ってきました。もう1月にギネス降ってきて、行くしかないと思ってハワイ行ってきました。で、そこの会場に、まあ、ボランティアスタッフとして今回は、はい、潜り込んだというか、はい。で、向こうでいろいろお手伝いをさせてもらいながら、ちょっとこうね、有力な方というか、そこを企画、運営とかしている方と近い人とつながることもできたので、できると思って、もう来年の3月には、はい、できる形で今動いております。はい。もうこれきっかけにですね、もっともっと多くの人に色結び書を、まあ、ここからゴールではなくて、ここからもっともっとやっぱり、たくさんの人を笑顔にしていくっていうのを一つのきっかけとして、はい、来年達成したいなと、はい、思っております。これが私の生きる道。あなたの夢は何ですか？
ありがとうございます。はい、すごい、はい、素晴らしい。はい、いやもうこれ叶いますね。
完璧に叶いますね。ね、はい。
ちなみにこう。ギネスに載る基準とかなんかあるじゃないですか。
はい、はい、
あれってどうその書でってなるとどういう形にそのねはがきでっていうのね枚数的な、
ね、まだそこら辺は具体的に進めてないんですけど、うん、一応色結び書でもちょっと登録はさせてもらって向こうの方と少しやり取りしたんですよ、はい、で具体的な細かい内容に関してはまだこれから練っていきましょうっていうところだったので、うんうんはい、なので人数なのか、ね、枚数なのか、大きさなのか、うん、っていうところはあるんですけど、はいはい、おいおいというか決めていながらですね、会場と、うん、どのような形でっていうのは、うん、はい、打ち合わせてこれからしていくところです。
なるほど。いや、楽しみですね。もうこの1年がもうワクワクしてしゃあないですね、うん
うん。そうなんです。もう今年始まったばっかりだけど、ね、うん、もう、まだ来年飛んじゃうそう、でもね、楽しいんです、毎日。そんなことを妄想しながら、うん、妄想がちゃんとね、夢になり、うん、そう夢をね、ちゃんと具現化して、形にしてっていうのが、ちょっとずつ近づいていくのって、楽しいですよね、
うん。ね、楽しいですよね。うん、このワクワクがどんどんどんどんこうね、書を通じて、ね、広がっていくっていうのが、本当に素敵なことですよね。
そうなんです、うん。なので、その日にみんなで、なんか一体感を感じられる、書くことを通じて、うんうん、もう、それ達成した次の日に私もその喜びに浸りながら、一日ハワイで飲み歩いてる、うん、みんな仲間で飲み歩いて、この朝から、はい、飲み歩いてる姿を、はい、想像して、でも語りながら、涙しながら、うん、本当よかったよね、っていうところまで想像できてますね。
素晴らしい。本当にこう今日本当にこう第1号ふさわしいなっていうのを
本当
つけづけ思っているんですけれども、はい、そろそろねちょっとこう番組の、はい、終わりになるんですけれども、なんか最後にこう聞いていただいている、リスナーさんの方々に何かこうメッセージとか何かお伝え最後伝えときたいなっていうことがあれば、
はい、
はい、どうぞ。
ありがとうございます。まあ、今回私も、まあ、夢というかこんなことやりたいなって思って実際3月にもうハワイ行ってきたばっかなんですけど、もう行った結果いろいろ感じて、頭で考えるよりやっぱ行動しちゃった方がいいんだなっていうのを、それが多分夢への近道だなっていうふうにすごく思いました。どうしても、まあ、将来こうなりたいな、なりたいなって夢って思い描けても そこ行くまで頭で考えすぎちゃうと、あでもやっぱ無理だよな、お金かかるような、こんな私にできないよなとか、ついつい不安になっちゃうこと多くて動けなくなっちゃうこと多いと思うんですけど、でも考える前にやってみたら、あと何とかするしかないので、で今回つくつく、はい、そう思ったので、ぜひぜひね、もう考えずみんなでどんどん動いちゃおう、それが夢への、はい、もう最短ルートとか近道かなっていうのを、はい、お伝えさせていただければと思います。
素敵な言葉ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひね、このラジオを聞いていただいている方々も、自分なんてとか思わずに、頭で考えずに、ね、心に感情にこう気持ちに素直になって、一歩を、ね、踏み出していただければなと思います。はい、では、本日はもうめちゃくちゃ素敵な夢をお持ちの、森谷さんに出演していただきました。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた皆さん、次回もお楽しみに。